はい、ということでアランベルデイビーツアーが第3ステージに終わりまして、はい、イタリア最後のステージでした。
そんなこと言わないで。
いやさっきからね、あなたたちね、はい、イタリア最後惜しみすぎなんですよ。
あ、もうラストサッパー最後の晩餐を済ましたところですから、はい、まあでも今日も外れもなく、はい、ご飯美味しかったですよ、はい、本当にね、はい、ちゃんとあの元ドライバーのクラウディオがあらかじめ予約してた店に行きましたからね。
抜け目ないよね。
わざわざ車で10分かけて行きましたから。
はい、なんかご飯に対するやっぱりその執着心、ね、情熱すごいよな。
いや大事です。はい。
まあ実際ね美味しくて、なんかいつもご飯直後にいつも撮るからご飯の話からいつも始まっちゃってますけど、
はいはい、
今日も、まあ、パスタピザ。
そうですね。パスタとピッツァというなかなか、
はい
はい、あの組み合わせでしたけど、もうつまり明日からフランスの料理を堪能するという、
はいはい、堪能するという言い方がちょっと皮肉めいてますけど、
はい、もう美味しいフランス料理ですね、はい、堪能するので今日は最後のイタリア料理を堪能する日ということで、はいはい、まあ惜しむように、うん、まあ、自分はスパゲッティアロスコーディオ、まあ、本当はボンゴレを食べたかったんやけど、
ないって言われてた、
ね、そう月曜日ないって言われて
月曜日
まあまあ魚介のパスタでしたね、はい、美味しかったです、はい、とても。で、尾又さんは、
はい、僕はカルボナーラですね、
はい、カルボナーラ、
ね、まあ、スパゲッティ日本で言えばスパゲッティだけど、うん、まあ、ちょっと種類の違う麺、うん、
まあ、角張っててちょっと太い、
ね、太い、あの麺すごい美味しくて、でカルボナーラも美味しく、まあ、要はね、あのフランスでパスタ食べるなっていうのは鉄則なんで、
はい、
それはあのフランスでちょっとしばらくいた自分としてもそれは知っているので、うん、まあ、ヨーロッパでパスタ食べる機会って多分もう今日が、まあ、今回の滞在に関しては最後かなっていうの
も、まあ、少なくともルカとクラウディオに関しては絶対これが最後なん
でしょう、う
ん、
そうだから、まあ、あのやっぱり最後も麺でいこうと思って、
はい、
ね、カルボナーラ、まあ、なんとなく日本では食べたことあったんだけど、あの来たやつが、まあ、もちろんカルボナーラ多分本場のね、はい、まあ、ケニーもそう一口食べてもらったけど味なんだろうけど、うん、生地その日本のカルボナーラに飼いならさされてるがゆえに、
ね、うん、
なんかちょっと美味しいんだけど、
うん、
なんかやっぱ違うな感が
思ってたのと違った。
そうなんだよね、うん、
あのね、カルボナーラとは何かっていうのはね、みんな持ってる格言が人それぞれ、あのイタリア人、はいはいはい、
ね、
だから例えばルカに聞いても、うん、いやカルボナーラはこうある格あるべきみたいなのもあるし
なるほど、
あのね、いろんな料理がある中でカルボナーラが一番こう、
まあ、人のあれが分かりやすい、
によっても違う、
家庭によっても違うみたいな話も、うん、
まあ、でもやっぱ、まあ、ざっくり言ってやっぱ日本でよく食べられているカルボナーラは違う、
違う、
違う、まあ、違わないんやけどね、それもカルボナーラだと思う、
なんかね、あの生なんかクリーム感が乏しいというか、
そう、もうちょっと卵っぽい、
ね、卵の感じだったかな。
うん、
うん
うん、そう、いやでも、ね、ちょっと一口食べさせてもらったけど、もう、あ、こっちでよく食べるカルボナーラって感じだった。
うん、あれがイタリアのカルボナーラってことね、うん。そう、でもなんかそれもね、味わえて、本当に、まあイタリアは、ご飯美味しかった ね、
はい、ね。で、まあみんなパスタ食べて、食べ終わって、次ピッツァ食ったからね。
ピザ出てきた。
うん、しかもピッツァも美味しかった。
いや、美味しかったけどね、はい、あの、初めからしてたらもうちょっとパン食べなかったりしたんだけど、いや、でも美味しかったですね。
で、最後はカフェで締めると。
はい。なんかもう、
カフェで、
ね。コーヒーももう飲めないくらいな、なんか、別れを惜しんでましたけど。
ルカなかなか飲まなかったからね、最後、これが最後か、つって。
あの、慈しんでたよね、ちょっと、
ね。もうね、ちょっとうるっと来てたと思う。
いやね、
うん。で、その、ご飯屋さんから出た時の空が綺麗でした、
はい、いやそうだからね、雨上がりというかもう嵐が先ほど、ね、
ね、
来てて
びっくりしましたね、
うん、はい、まあ、ちょっとじゃあその話はまたこの前工場の後でお届けしますが、アランベールデイリーツアーはジャーナリストの又井ゆふたとフォトグラファーの辻圭が2024年ツールドフランス現地から毎日お届けしているポッドキャストプログラムです。今年もあたり前田のクラッカーでおなじみの前田製菓、そしてキャニオンジャパンの2社のサポートでデイリーツアーをお届けしています。前田製菓はオンラインストアでの購入時に購入金額の 30% 相当のおまけがついてくる昨年から好評のキャンペーンを今年も継続中です。購入画面でストアへの要望欄にクーポンコードをご記入の上注文を確定させてください。キャニオンのオンラインストアではキャニオンのオリジナルギアやグッズ並びにアルペシエンドクーニングやキャニオンスラムのチームキットの購入が 20% オフになるクーポンコードを発行中です。さらにバイク購入をされる方は本コードの入力で通常2300円のバイクガード梱包料が無料になります。ぜひご利用ください。それぞれのストアへのリンク、クーポンコードはポッドキャストの概要欄に記載がありますのでご確認いただければと思います。 だいぶあの前田製菓の、
はい、
注文も
入って動いてるんですね。
はい、
連絡も、
はい、前田製菓さんからいただきまして、
はい、
皆さんご利用いただいて本当にありがとうございます。
ね、あのまあ堺市民としてはとても嬉しい。
はい、はいはい、そうですね。はい、まあ、ね、そんなわけで今日はトリノにフィニッシュするイタリア最後のステージであったんですが、
はい、
まあレースの話をまたするとして、うん、フィニッシュ後の嵐
ね、すごかったね。いやてかまあ。確かに天気予報的に夕方にかけて嵐の予報が出てて、今日も撮影しながら一応常にレインジャケットとポンチョと傘は携帯してたんやけど、うん、まあフィニッシュの1時間後ぐらいに、
うん、
なんて言ったらいいの、ドタバタドタバタと
めちゃくちゃだったよね。
すごかったね、
降り方と風と、
そう、ひょう、
しまいにはひょうですよ。
ひょう降ってもう本当にビー玉ぐらいの、
いや
結構だったね。で、さっき一緒にいてたクラウディオが見せてくれたのはボローニャで、本当ゴルフボールぐらいの氷が降ってた。
昨日のフィニッシュ地点だからね。
そう。
この今トリノね、今この時点で結構周りがもうすでに山になってて、
うんうん、
まあ、山の天気かななんて気もしたんだけど、はい、あのボローニャでもそれだけの氷が降ったっていう。
で、まあ今、まあ、ちょっと今テレビつけてないけど、うん、ニュースつけたらもう決まってそのアオスタ州の、
うん、
洪水を報じてて、でももう北西イタリア、
うん
うん、イタリア北西部のこの悪天候っていうのがここ 2,3 日のトピックでもあったから、うん、まあ今日も心配されてたけど、幸いレースは
ね、
うん、本当にそれでよかった。あれもしレース中にあの急変、
わあ、でもレース中にあれが起きたら、まあ
まあね、
エクストリームウェザープロトコル発動だよね、どう考えても、うん、
いやだから今日フィニッシュ待ちながら J スポーツのその電話レポート、
はいはい、
まあ、スカイズームのレポートは今日あって、
うんうん、
その時点ではフィニッシュまで45分ぐらい時にはもう晴れてて、
はいはいはい、
結構まあ気持ちのいい、めちゃくちゃ暑いわけでもなく、
うんうん、
あーもう太陽がさんさんっていう感じだったんけど、うん、まあだんだん雲行きが怪しくなってきて、
はいはい
ね、あーもう早く表彰式終わってって思いながらで、まあ、表彰台もまぶり無事に、
うん、
晴れの中終わり、
うん、
車に戻ったら雨が始まり
ね、
すごかった。
いや、はい、まあ紙一重という、ね、感じではあったんだけれども、まあ、ちょっとそのバレダオスタ、アオスタ渓谷あたり、はい、アオスタ州がまあなんか大洪水でひどいことになってるっていうね、うん、確かにずっと言っていてというのがあって、明日もちょっとねその山の方行くんでちょっと不安視はされていたけど、
まあでも幸い明日のガリビエは晴れ、まあ、晴れるというか雨は心配なさそう。
なんか雪で埋まってたみたいな話は良くなったんですかね。
まあまあまあ今もだいぶ雪あるみたいやけど、レースの通行は問題ないみたい、
うん、
ただもしかしたらその駐車スペース、うん、なんか例年より少ないかもしれないから、
は
い
は
い、
路肩にね、
あ、まあ、撮影というか動き方にちょっと影響するかもしれないですね、
うん、なるほどね。はい、まあそんなステージだったんですけども、というか、まあ、ステージの話というかね、ステージ終わりの話がメインでしたけど、じゃあステージの話もちょっとしていきたいんですが、
はい、
今日も また別々で、
はい、
動くということになりました。
そうなんですよね、ちょっとまあカクカクしかじか、ちょっとこっちの事情でというかフォトグラファーの事情で、まあ、今回が何といっても5つのフォトエージェンシーで1台の元をシェアしているという関係上、今日乗るイギリス人のピート・ゴディングっていうフォトグラファーが、今ちょうどメッセージ来た、びっくりした、
あ
今日ありがとうってメッセージ来た、今日は元に乗るから彼のレンタカーを運転する人が必要ということで、スタート地点からフィニッシュ地点までピアチェンツァからトリノまでユータに運転してもらってと、うん、いうことで別々のコートでしたね、
はい、まあ、僕もね、はい、K2 ほどこう運転とコース出て入ってのがやっぱり得意ではないんで、ないというかね、ツールドフランスファームでしかやったことないんで、うん、男子のツールで、まあ、コースはね走ったことももちろんあるんですけど、
うん、
やるのは初めてだったから、
しかもイタリアでね、
イタリアで、そうそうフランスだったらまだしも、うん、イタリアでだったんでちょっとどうかなっていうのはあったんですけど、
結局こうオンコースで行って最後出ただけ、
うん、オンコースで行って、うん、そうね、途中っていうか下り切った後にも出て、うん、でまあフィニッシュのトリノに向かったということで、まあそういうことをやるのに一番やりやすいくらいのコースではあったと思うんで、うん、
いや本当に今日は初級者用というか、ね、上から行ってるわけじゃないんですよ、はい、
割とね今自己肯定感高まってたんで、うん、
まあ、はい、誰でもできる
そうですか、容赦ない、
そうそうそう、はい、いやでもまあまあ珍しくやりやすかった。ちなみに同じようなコースで、
うん、
ジロが やったことも、まあ何回もあって、西向き、東向きあるけど、うんうん、その場合は決まって並行する高速道路の出口が閉じられてた。結構近いところは。
ね、ずっと走ってたよね。近
い
ところ、
うん。でも今日は全部開いてた。うん、なんかね、あれ、ジロの方が、
厳しいやん。
厳しいやんって思ったもん、今日。
うん、なんか違う力学が働いてる
のか。で、その警備してる、まあ、警察の人、うん、まあ、カラビニエリや憲兵か、うん、カラビニエリだったりポリツィアだったりするけど、すごい友好的だった。
ああ、そう。え、ジロの時はそんなでもない。
ジロの時は結構説明しないといけない場合があるけど、はいはいはい、ツールだからか知らんけど、ああ、もうステッカー貼ってたらいいよいいよいいよっていう感じで。
ああ、そう。うん、
なんか、ね、意外だった。
やっぱでもその辺の根回しっていうか事前周知とかも相当しっかりやってるんじゃないですか。
それとも もうめんどくさいからもういいよなったのかもしれないけどね。うん、はい、
なるほどね。まあそんなわけで今日は別々の行動ではあったんですが、
はい、
僕はもうだから一箇所しか行けないっていうのもあったけど、うん、まあコースマップ見ててトルトーナの町、
はい、
まあ、今日の最初の山岳ポイントですね。
そうですね。
が、トルトーナ、まあ、峠の名前、コートでトルトーナだったかな。で、ファーストコピーって書いてあって、なんじゃこれだと思いまして、うん、
はい、
で、ちょっとまあ、いろいろ調べたら、まあ、彼が昔住んでいた。
そうですね。はい、だ彼の家もあってっていうとこでしたね。
うん、っていうゆかりの地だったということで、はい、まあ、これはなんかこう、ツールの歴史好きなおまたとしては、寄らないわけにはいかないということで、
はい、
まあ、そこの登り一発勝負ということで、はい、まあ、行ってみてっていう形で。
まあ、登り自体は、本当になんてことないといえばなんてことない、短い、こう、街を見下ろす登りでしたけどね。
うん、だから、で、ケニーは、まあ、今日は山内くんを連れて、
はい、若い23歳の、
うん、フォトグラファー
山内啓太くんを、乗せていきましたけど、
で最初に一箇所やってから、まあ、同じ登りに合流して一回、
一回最初スタート後すぐのところで止まって、二箇所目方が U ターンのところで止まって、うん、もう一箇所行ってフィニッシュという形でした。う
ん、まあね、どんなもんだろうと思って僕も登り結構歩いたりしたんですけど、
はい、
まあなんてことない登りでは確かにあった。うん、
はい、
というのね、があって、やっぱりちょっとファーストコピーゆかりのものがないかななんていうふうにね、うん、思いまして、いろいろ目を配ったんですけど、
はい、
あんまりそのコピーの、まあ、日があるわけでもない
と思ったでしょ。
え、
なんと、で自分も見つけれなかったんですけど、一緒に動いているルカビティニが見つけてますよ。息子さんがいました。
いや、それはわからんな。
沿道に息子さんがいましたね。
イタリア人だからしか、はいはい、
ファウスティのコピー、
ファウスティー
ファウストコッピの息子はファウスティーノコッピな。
ジュニアみたいな感じか。ちょっとちっちゃいみたいな。
そう。
あ、そうなんだ。
はい、いました。はい。
息子さんでおいくつくらいなんだ？
ここで、もうでも70ぐらいじゃないのかな。
そっか。そっか。
多分。
はい、はい、はい。なるほどね。そう。まあ、
71歳。ごめん。71歳です。71。はい。
そうですか。ああ。まあ、僕はやっぱりちょっと そこまで発見できなかったんですが、うん、明らかにそのコッピーの、まあ、にリスペクトを示してみたいなおじいちゃんグループがいて、はい、
うんうん、
で、自転車もね、いいんですよ。その昔のビアンキだったり、
うん、
あとコッピーブランドの昔の自転車だったりして、うん、で、ちょっとその彼ら、まあ僕ね、もうイタリアのおじいちゃんなんで、
うん、
ちょっと、なんか写真とか撮らせてもらいたいし、話聞きたいけど、ちょっと、うん、まあ、通じないしなとかと思ってたんだけど、うん、まあちょっと話しかけたら、
うん、
喋れないんだけど、全然英語で喋りないよ、みたいな感じで、結構フランクな人たちで、
うん、
で、やっぱご自慢のジャージと、ご自慢のバイクを見て欲しかったらしくて、撮れ撮れみたいなこと言ってくれたんで、ちょっと写真をね、撮らせてもらったりして、で、なんかやっぱすごい、コッピーに対する、でもその多分、ファウスティーノさんよりちょっと上くらい、だから自分たちが子供の頃に、ファウストコッピーに多分すごい夢を見させてもらったみたいな世代だと思うんだけど、もういいおじいちゃんだちだったんだけど、まあそういうちょっと出会いはあったんで、うん、まあまあ来たかいあったかなという、
うん
う
ん、
ことは思います。
にしてもあの登り結構みんな自転、サイクリストも多かったし。
多かった。
しかもね、自転車が新しかった。
結構ね、Eバイク多いなと思った。
あ、Eバイクも、うん、確かに Eバイクも
多かった。Eロードバイクが、ね、多かった、
ね。なんかね、ディスクブレーキの、もうカリカリのロードバイクが割と多くて、うんうん、あ、すごい自転車競技も盛んないなと思って。
エリアとしてもね。
で、その後に寄ったワインのそのところでも、ちょうど、なんかね、車止めたところに女の子がいて、うん、まあもう、
はい、
自転車のジャージ着た女の子がいて、うん、もう自転車もバリバリで、
はい、
こう、 プロは別に目指してないけど、はいはい、楽しくその自転車競技をしてますっていう女の子で、名前忘れたけど。
名前まで聞いたんですか？
名前まで聞きました。別に伸ばしてるわけ
じゃないです。楽しく喋ったんですね、
はいはい。はい。楽しかったです。
でもヨーロッパって、うん、まあもちろん一括りにはできないけど、うん、そういう女性多いよね。うん、その、やっぱりスポーツとして、うん、プロじゃないんだけど、うん、まあ結構フィットネスとしてしっかりやってて、うん、ちゃんと速くて。
これだけは言えるけど、俺より速いと思う。
うん。うん、そうでしょ
う、
うん。
そうでしょう。そうですか。
それはそうでしょう。
はい、そうですかね、はい。だから地元のレースとかは出てるんですって。
うんうんうん、いやだから、そういうのもね、いいよね。なんかすごく。いいね、必ずしもこうね、選手権目指さなきゃいけないとか、そういうんじゃないっていうのはね。う
ん、だから、なんかこう、自転車文化のなんか奥深い感じを今回も本当に改めて感じたし、うんうん、やっぱイタリアいいなと思って。
なるほど。でも、ちょっとね、これ昨日の話になっちゃうんですけど、昨日のスタート地点で駐車する前にちょっと渋滞してて、
はい、
結構一般車が止めら、みんな見に来る人が、うん、止めてた自分たちの自転車とかを路中してたんで、それを結構見ながら車の中からねいたんですけど、その後ちょっとあそこもう一回歩いたんで、
はい、
駐車場戻るときに結構自転車見てたんですよ、うん、で思ったのがママチャリじゃないんだけれども、うん、なんかこうなんていうのプロムナードバーっていうのかな、うん、ああいうハンドルをつけた自転車に乗ってる人がすごく多くて、うん、なんかしかもすごい古い自転車なんだけど、うん、結構みんな直したりとかして乗ってんだなと思って、割となんか何が何でもロードバイクとかじゃなくて、ああいう自転車を日常の足で使ってるっていうところに、うん、すごいイタリアの自転車文化らしさがあるかなって感じました。
ね、まあ、結構まあ地域性が大きいって
のもあるかもしれない、うん、エミリアロマーニャだったもんね、そう昨日はね。
しかもあれはまあ平坦、はい、まったりなところだから余計にこう自転車、こうまあシティバイクというか、
うん
うん、ちゃんとしたシティバイク、うん、走れるシティバイクが発達してる感じはするけど、
はいはいはい、
例えば、うん、そのサイクリストの女の子みたいなところとかはもう
どっちかというとバリバリだから、 あ、 そう、ね、
うん、あんまりこう自転車が活用されてるかっていうと本当に街中に限られるみたいな感じはあると思う、
ね。
まあ、でも逆に、もうそれは自転車だったら気持ちいい、
はいはい、
うん、そういうところだから、
そ
う
か、だから、
まあ、ロードバイクが増えるだろうし、
だから昨日スタートもリーミーにジェゼナティコか、ジェゼナティコだったから、
う
ん、どっちかというとビーチクルーザー的に街を流す自転車だったってことだね。
確かに、あんまり あの辺り、まあ、パンターニはあの辺出身やけど、そんなに自転車選手いない。
なるほど、
うん。やっぱり山とか走る環境が良かったら、そら、選手も育まれるわっていうのが、まあ、イタリアっぽさなのかな。まあ、フランスもそれはあると思うけど。うん、
まあ、確かにそれこそね、ファウストコッピーもこの山の中でまあ練習して、今日のその坂はね、よく練習してた坂だっていう話だったりしたんですけど、この坂でですね、ちょっと今年も前田製菓のツールドフランスおやつレポート、全5回でお送りしていく予定であるんですが、まあ初回ちょっとインタビュー取れたのでお送りしたいと思うんですが、去年はお菓子を食べてる人を直撃して、
でしたね。
聞くというスタイルだったんですが、はい、まあ、いろいろ難しくてですね、
はい、
いいお菓子はあんま食べてない、うん、正直。みんなビールとポテトチップスみたいなパターンが多くてですね、はい、ちょっとお菓子にこだわりすぎると、本当にライト層になっちゃう。
なるほど。
はい。ので、ちょっとその自転車の話もなかなか聞けないっていうので、今回は少し条件を緩和させてもらいまして、
はい、
まあ、沿道に来ているファンの、あなたがなんでここに来ていて、どういう人なのか、みたいな話っていうのをちょっと聞こうかなと。うん、で、まあ、お菓子食べてればそのお菓子の話聞くんですけど、うん、そうでない人には、あなたの地域のおやつを教えてくださいという質問をさせてもらったということで、いいですね、はい、今日はそのトルトーナの坂ですね、ファーストコピーと名付けられた、はい、4級山岳、3級山岳だったか。
4級
山岳でですね、まあ、しかもね、イタリア人だと、話ができない可能性があるんで、うん、目ざとく外国人を見つけてですね。
ね
そこはイタリア人って思うでしょ。
出してくれよ、
はい。すいません。ノルウェーの家族がね、来ていたので。
はい、ノルウェー多かった。
あ、そう。
自分がその泊まったワイン畑の周りももうノルウェー人ばっかりだった。
あ、そう。なんかあるのかね。はい。まあちょっとそのあたりのことも含めて、はい、聞いていきましたので、ちょっと聞いて、皆さんにもね、聞いていただければと思います。どうぞ。まずはお名前を聞かせてください。私はスティアン・エリストゥットと言います。ノルウェーから来ました。なんでここにやってきたんでしょうか。私たちはサイクリングの大ファンでして、夏のバケーションのタイミングでもありました。 ですので家族旅行とツードフランスのステージを1ステージ観戦しにやってきるように調整しました。ヨナス・アブラハムセンが非常に大活躍しています。ノルウェー人ですが、彼の活躍どう見ていますか？彼について書かれた記事をツールに来る前に読んでいましたので、彼が強いライダーだということは知っていました。ツールの第一ステージが彼に向いているとも思っていたんですよ。だけど私が思うに、ほとんどの人はマグナス・コルトが第一ステージでやってくれるだろうと思っていたんではないでしょうか。まあ、非常にタフなコース設定でしたからね。でも私たちはヨナスが伸び盛りのライダーだと知っているんです。アブラハムセンの活躍というのはスーパークールなことだったと思います。ウノ X というチームについてはどうお感じでしょうか。ノルウェー籍のチームがツールを走っているということになりますが、私が思うに、すごくクールなことだし、あるいはロマンチックという言い方もできるかもしれません。ノルウェー人とデンマーク人で占められた北欧のチームですから、それに応援したいという思う理由が他にもあるんです。私たちの地元出身の選手がチームに所属しているんです。残念ながらこのツール・ド・フランスには参加はしていないんですけれども、でも彼のことをよく知っていますし、街の周りで練習しているのもよく見かけます。まあ、そういうこともあってチームを身近に感じるんですよね。この上り坂ですけれども、ファーストコピーのゆかりの上り坂ということはご存知でしたでしょうか。はい、事前に記事で読んでいました。ここから数キロ先のところに彼の家があるということでもありますので、このレースが見終わった後には車で訪れようと思っています。はい、じゃあちょっと最後に、あなたの地元のおやつを教えてください。きっと、なんだろう、ちょっとここで家族とノルウェー語で相談します。きっとミルクチョコレートだと思います。まあ、ノルウェーの典型的なおやつだと思います。ダークチョコではなくて、ミルクのチョコレートなんですが、ベルギーやスイスのものほど、まあ、複雑ではないシンプルなチョコレートです。はい、ということでね、ケニーには何も聞いてもらってない状況で、
まさかあんなボケをかましてくるとは思わなかったねって聞いてないです。
聞いてないです。はい、まあ、ちょっと簡単に説明すると、まあ、家族で来てますと、うん、でサマーバケーションだと、
はい、
でただ、まあ、家族みんなでって言ってたけど、多分その男性ですね、お父さんが一番のファンだと思うんだけど、はい、自転車のすごいファンで、まあ、それでツードフランス1ステージを最低見たいということで、うん、まあ、うまく調整してきたっていうねことだったんですけど、で、まあ、ちょっとお届けしたように、アブラハムセンの活躍だったり、うん、ウノ X っていう存在が、はい、まあ、ノルウェー人北欧の人にとってどういうものかっていうね話も出たりしたんですけど、まあ、アブラハムセンなんかもう地元ではすごい注目株だったみたいで、うん、なんかいろんな記事が出てたみたいですね、そのツール始まる前に、
はい、
だそれを結構読んだみたいなことも、うん、言っていたりしたんですけど、まあ、なんかどうでしょうね、ノルウェー人が多い理由はちょっとわからないけれども、
うんうん、まあ、多分でも人数でいうとデンマークの方が多いかもしれない。
デンマークはやっぱ多いよね、うん、
国旗もすごい多いし、はいはい、うん、でもここに来てノルウェーの勢いが、
ね、
そう、今年はすごくノルウェーの勢いを感じる、うん、でもまだ人数でいうとデンマークが多いかな、
うんうん、まあ、そのねお話聞いた方も、第一ステージは、まあ、みんなマグナス・コルトだろうって思ったらと思うけど、うん、っていう言い方もしていて、
はい、
確かにそのアブラハムゼンの活躍っていうのはちょっとね、ノルウェーのファンにとっては留意の下がるようなものだったのかなっていうね、うん、気もしますけども、うん、で彼が言っていたのが、ミルクチョコレート、ノルウェーの名産というかローカルのやつらしくて、それもね、あ、うちのやつか、なんだろうね、なんだと思うっつって家族でノルウェー語で喋り出して、
うん、
ミルクショコラーデみたいなことを言ってて、でミルクチョコレートなんだよって教えてくれましたね。はい、
なるほどね、
はい、あんまりねそういうイメージなかったんですけど、
イメージないです
ね、はい、ツアーオブノルウェーかアークティックレースオブノルウェー行くときはぜひ、
はい、わかりました、
はい、ミルクチョコレー ト,
ミルクチョコレート、
はいはい、そんなわけでちょっとざっくりですが、はい、やつレポートもお届けしてという形でございました。はい、で今日は結構なんだかんだ話すことが多くて、
そう
多くて
もうレース
の、
まあ、まあレースも
展開自体は、
8割ぐらい何もなかったけど最後にいろいろあったっていう感じでしたけど、
はい、最後にちょっと濃厚だったなという感じですけれども、う
ん、だって今日最初の、最初の10キロの平均スピード 31.2 キロ、
お
すごいね、
それリアルスタートからだよね、
そう いや、なかなかない。
それってもう完全に合意だったのかな。
いや、まあだってここまで2日間しんどかったし、暑かったし、ね、暑さともう獲得標高も大きくてきつかったこともあって、しかも距離長いから、うん、別に合意はなかったとしても、もうみんな空気読んでそういったような感じはしたかな、うん、でちなみにラスト、最初の10キロは平均 31.2 やけど、最後の10キロは 59.7、はい、なかなか早い。
早い ね、はい、10分くらいでじゃあ走り切っちゃった
んだね。本当にそういうこと
あっという間だった。まあメリハリはっきりついたステージということになるんですが、まあちょっとね、途中何があったかみたいなのはとりあえず端折って、まあまず結果からいくと、ミヤム・ギルマイの、はい、
そうね、アンテル・マルシェが勝ちましたね。ギルマイ、はい、エリトリア人選手としては初めてのツードフランスステージ優勝、はい、
アフリカ系の黒人としても初めて。
そう、だからまあアフリカ出身者としては、まあ南アフリカの、
そうですね、
ハンターも勝ってるね。
ハンターとかインピですね、はいはい、
勝ってるけど、うん、っていうとこでしたね、うん、いや強かったしね、最後スプリント、
まあ、あのメンバーにね、うん、まあ、フィリプセンこそちょっといなかったですけど、あのメンバーとあの展開で、チームメートも、うん、まあ、本人も言ってましたけど、チームメートがいなくなった中で、はい、まあ、本人も最後のこと全然覚えてないっていう、かなりそのインスティンクトに走ったみたいなんですけど、まあ勝ち切りましたからね。
勝ち切りましたね。最高スピード 68.5、 ちょっと向かい風であった感じもしたけど、
うん、なんか風があるから、うん、あの進行方向の左のラインはなるべく取らないようにしたって言ってたね、うんうん、
なるほどね、
うん、そう、まあ、ギルマイの優勝ということで、まあ、ヘントベルヘムで勝って、うん、初めての北のクラシック黒人勝者になって、ジロディイタリアで勝って、
はい、
そしてことツールドフランスということで、確実にこう歴史を作っている、うんうん、ということなんで、
うん、
まあ、ギルマイにちょっとね、お話聞きたいなっていうのがあったので、今日は記者会見で僕ちょっと質問をさせてもらってですね、はい、うん、まあ、やっぱりなんでしょう、日本人的にはなんでしょう、こうやっぱりマイナーな国のアウェーの選手がっていうところもあったりしたんで、まあ、どういう存在がいて彼が今ここでプロフェッショナルなライダーとしてやれてるのかということで、うん、まあ、あなたの何でしょう、プロライダーのロールモデルは誰ですかみたいな質問をしたんですね、はい、でそしたらまず言えるのはもうみんなだっていうんですよね、すべ、うん、てのライダー、その、うん、まあ、多分エリトリアのすべてのライダーっていう言い方をして、うん、特定の誰かって一人最初に挙げるのは本当にそういうことはあんまりしたくないっていうようなことを言っていて、うん、ああそうなんだって。ただその中でやっぱりその具体的にインスピレーションをすごく得たっていうのは2015年かなの山岳賞を取った、テクレハイマの、
はい、
の存在っていうのが、まあ、うん、あって、であと去年まで EF にいたメルハウィ・クドゥス、
クドゥス、
はい、今年は
トレンガル、
トレンガルでね、うん、ツアーブジャパンも走ってましたけど、2人が同じ町の出身だそうですね、エリトリアで。なので今もすごい仲良くて一緒に結構練習したりとかする仲っていうことで、うん、まあ彼らにはすごくインスピレーションを受けていてっていうような話を、まあ、してくれたんですけれども、うん、まあその他ね結構やっぱり質問がいっぱい出てきていて、うん、すごくまあインスピレーショナルな、言葉も出てきていたんだけれども、
ちなみに英語、
英語、はい、でしたね。で、なんだったかな、やっぱりエリトリアって人種盛んでレースいっぱいあるけど、うん、あくまでローカルレースだから、
うんうん、
ヨーロッパで活躍、そのままそこで強くてもヨーロッパで活躍できないみたいなことを言っていて、うん、まあ、ヨーロッパでのサイクリングの言語も自分は UCI で学んだしとかって言っていて、はい、なんかやっぱそのあたりのステップというか、もしかしたらその日本人みたいな、うん、やっぱりある種の究極のローカルレースみたいなサーキットを持っている国としては、うん、エリトリアの事情とかはもしかしたら面白いのかもなと思いましたね。
なるほどね、うん、エリトリア、ちなみに、まあ2020年はニッポデルコワンプロバンス、
そこでプロデビューしたはずだよね、確かに。
でそこでまあフミ、
うん、
あと中根くん、
はいはい、
と石上正宏、岡敦とチームメートだ
った、うん、チームメートだった、
うん、ね、2020年もっと前かと思ったら割と最近
だった。そうだってまだ24歳とかだから、うん、ギルマイも、
うん、
マイオブラン対象年齢
って
ことでね、なるほど、若い2000
年生まれ
ですけど、うん、そう、まあそんなねギルマイの優勝もあってっていうことで、あとやっぱりそのアフリカの、サイクリングをもうちょっと若い選手たちに機会を与えたいみたいなことは言っていて、うん、まあ、当然その歴史作った選手だとやっぱりそういうことを聞かれるわけじゃないですか、ジャーナリストたちからも、うん、でもそれに対してもしっかり真摯に答えていたっていうのが、 まあちょっと選手としてこう成熟している、若いけど成熟しているなっていう印象も改めて持ちました。で、その後ろで前でフィニッシュしたリチャル・カラパスが4勝の獲得、
そうね、
という、まあ、これもエクアドル人としては初めての4勝、
カラパスも初めてやし、エクアドル人としても初めて、うん、で、EF としては13年ぶりの4
勝、13年ぶり、
はい、
だいぶ一周しちゃいましたね。2011
年に当時ガーミンだったんですね、
はいはい、
だからまあスリップストリーム、あのまあガーミンサーベロの時にフショフトが勝ってると、
はい、トールフ
トフス、はい、トールフショフトが、
はい、
レインボージャージからイエロージャージに、
ああその時か、ね、あの時のフショフトでもなんか上りあるステージも結構逃げたりして、
逃げてた、めっちゃ強かった、
客室だった時だ、ね、
スプリンターちゃうんかいっていう、
そうそう、は
い、
そう、
あ時代の、そう、あの時以来となる、
あ
EF のマヨジョーナですね。
ちょっとだからアブラハムセンとかはフショフトっぽい感じもあるよ ね、
そうね、
ちょっとサイズ小さいけど、まだそれでも、ああなるほどね、まあ、同じノルウェー人ということで、そうか、カラバスもまあそんな形だったんですね。でしかもあれだよね、トリノは確かジロでもなんか演技が良かったみたいで、マイリアローザ来たのかな、なんかトリノはなんかカラバスにとってすごいパーティー会場だみたいな、なんか質問が飛んでたりとかしていて、
今年っていうか今年ジロ開幕トリノやったね、
グランデパルテンツァ、
グランデパルテンツァビッグスタート、いやートリノお金あるねっていう思ってしまう。
まあ当然意識して同じ年に2つのグランツールを迎えているわけだし、
まあ、鳥の市がお金出してあの呼び込んでるわけやから、
フィニッシュラインちょっと僕は今日行けなかったんですけど、はい、フィニッシュラインの人出はどうでした？
思ったより少なかった。
ああそう、
うん、もっとすごいかなと思った、
はいはい、
まあ、ちょっとそのフィニッシュの前後しか見れてないけど、うん、もしくは警備がすごく厳しかった可能性もある。
ああちゃんと、
うん、
うん、まあ、並ばされてたというか整理されていた可能性があると、うんうん、なるほどですね。はい、まあそんなトリノフィニッシュで、歴史が作られたということで、3日で3人マヨジョーノが変わると、
しかもチームだけ見ると
お
TSM 、
はい、
アルケア、
アルケア、
アンテルマルシェ、
アンテルマルシェ、
あれっていう、
まああのちょっとねそのチームのファンの方いたら申し訳ないんですが、
はい、
ちょっとこうワールドツアーの主役になりきれてないチームたちが、
は
い、いやいやひどいひどいな、まあ、まあいいや
がいやいやもちろんだから例えば UAE がとか、
そう
ビスマがとか、
そうイネオスがじゃない、
イネオス、まあ下手なステージならアルペシンが、
はい、
じゃなくて、
ね、
っていうね
プロチームが、
うん、
あ結構活躍してっていうことで、なんかそういう意味でも面白いツール、
そうです、ね、
3日間イタリアのレースという、ね、うん、ことになっていて、まあ、この調子でいったら明日はトータルエナジーなのかとかね、ちょっと想像も膨らみますけど、
あとはどこだろうな、いや、
まあ、これどこのチーム言ってもファンから
反感が怒られるから
あんまりい
い、アスタナ、
アスタナ、はい、アスタナ頑張ってほしいですけどね、
あとはどこだ、まあまあいいや、
はいそうですね、まあ、確かにちょっとそういう意味でもなんかこうバキバキのチームが最初からコントロールするっていう形になってないのも面白いし、うん、なんだろうね、カラパスがマヨジョーノっていうのはめちゃくちゃいいんだけど、
うん、
それも昨日のエベネプールのあの牽引があってこそだし、
ね、うん、
なんかいろんなやっぱりちょっとロードレースの魅力というかね、あの一筋縄でいかなさっていうのが入ってて面白いなというこの3日間でしたね、うん、はい。で、そうだ、じゃちょっとまた一つね案内を入れさせていただきたいんですけれども、この、デイリーツアーですね、ポッドキャスト、もっと応援したいという方のサポータープログラムがございます。プログラムの特典として、おまたの毎日の取材日記をニュースレターでお届けしています。今日は早速誤字があったみたいで失礼しました。
あら、誤字脱字、
はい、
誤字だ辻、ね、
寝落ち、昨日寝落ちしたって書いたんですけど、うん、寝落ちの値が金額の値になっていた
そうで、あ、ね、もう値段が落ちちゃった、
値段が落ちちゃったんです。自分 の、 あの値段を下げたような気がしますけれども、はい、今年の5月に発売した本、旅するツールドフランスの2024年版ラフカット版といった趣です。過去の日記も遡って読めますので、いつでもご購読ください。購読されたニュースレターに返信の形でデイリーツアーホストの2名に質問やご意見などを寄せください。番組内で取り上げて紹介したいと思います。 またツール後の現地お土産プレゼント抽選のご案内ですとか、今年の秋頃に東西で開催予定のデイリーツアーリアルイベントへの優先参加枠もご用意いたします。この機会にぜひ番組のサポートをよろしくお願いしますと数日言ってるんですけど、
デイリーツアーのその東西のイベントある
ん、はい、ちゃんとギャランティーも用意してますので、
お、すごい、
は
い、頑張ります。
はい、ですね、これに対して質問じゃないんですけど、
物言いが
物言いって言い方どうなの、それこそどういうどうなのって感じなんですけど、いくつかね、コメントが来てるので、はい、ちょっとご紹介したいと思います。はい、最初からあれなんですけど、質問ではなく報告ですというのがありまして、
はい
はい、旅するツールドフランスを書店で探そうびっくりマークという報告が来ました。新宿や紀ノ国屋、新宿紀ノ国屋書店です。
はい、
旅行本のコーナーに一冊ありました。
お、
すっかり旅行本と仲良くなっています。
旅行本か、
帰る時も覗いたのですがまだありました早くお迎えが来るといいですねっていうコメントを、
はい、
まあ、ありがとうございますなんですけど、はい、売れてないんだなっていう
でも自分の知ってるお店島のスクエアっていうところではもう、はい、在庫がなくなったという、
ツードフランスカフェ大阪やってくださっている、
はい、そうですね、
はい、まあ、入荷が2冊だったみたいですけど、あ、
でも着実に、
あ、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。でもう一つね、こちらもご意見でしたね、来てました。でこれね、ツードフランス見始めたきっかけが結構面白くて、
はい、
私は2022年の7月、X、まあ、当時ツイッターかなのスペースで行って、ルツール公式アカウントですね、フランス語、うん、フランス語というか英語のが行っていたツードフランスのレース開始前までのライブ中継、プレゼントか、チームプレゼントが多分やってるんだよね、をきっかけに遠くに感じていたレースがとても近くに感じて一気にツールフランスが好きになりました。
うん、
そして他にもレースをライブ感覚で楽しめるコンテンツを探す中でアランベールを知ることができましたと。で、まあ、いろいろ公開収録のイベントとかいろいろ来てくださっているみたいなんですけど、はい、今日配信された昨日ですね、デイリーツアー、ボリューム2の中で辻さんのカレンダー発送遅れについての話を聞き、デイリーツアーと一緒に注文していた GR で撮るツードフランス2023も、しばらくお預けかなと念のためポストを見ると入っていました。
あら、
はい、私はね、送らせていただいてますよ。
あ、じゃあ送るようにします。
はい、かなり家人に負担をかけているんですけれども、
娘
ありがとうございます。はい、で、まあ、読みましたという報告があってですね、2022の再販予定がありましたら購入したいですといただいているんですが、ちょっとまあ考えさせてください。で、今日のカベンディッシュの活躍を思いながら J スポーツの観戦をしたいと思いますというね、うん、コメントもいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カベンディッシュ
GR 撮ってる？
GR ね、あ、今日の、
今日よく撮ってたね、
はい、
レース後、
はい、レース後、
氷とか虹とか
氷と、あ、そう、虹もね、いい写真なんですけどね、今日はね、GR で完璧な構図を決まって、はい、一緒にいた峠でね、
はいはいはい、
トルトナで、
ビアンキおじさん、
ビアンキおじさんの、ビアンキおじいちゃんのいい写真撮れると思って、
あれ
構図も決めて、
うん、
選手たち来るの待ってたんですね。
もしや。
で、でもやっぱりちょっと2つのカメラで撮ろうと思って、
あ、よく待った。
そう、で、最初に選手がパパパって、まあ、集団1つだったから、うん、アブラハム戦以外。来た時に GR で一通り撮って、よし、これで撮れただろうと思って、すぐ、一眼の方に変えたんですけど、
はい、
思ったより GR で枚数取れてなくてですね、
お
ちょっとね、 GR の方がいまいちだったかな。
なるほどね、
はい、ただもう片方の方の写真を今日は、カバーフォトにしてますので、
もう割り切って GR だけでいいんじゃないの、
うん、とも思うんだけどね、やっぱりちょっと写りがいいんだよね、
か iPhone、
うん、まあ、ね、カメラ3だから iPhone 含めて3つ、
はい、
これ去年の取材でその後本作る時も結構大変だったんですけど、
はい、
カメラが分散してると大変ね、
はい、結構いやもう
大
変、ね、いろいろ、うん、まあ、めんどくささも出るし、
いや可能ならもう一つにするべきだなっていうのは感じてますよ、うん、それはね、
はい
はい、でも GR 本もね作れればいいなと思ってますんで、
うん、iPhone で撮るツードフランスも良かったんじゃない、
まあ、いいんだけど、
それはそれでなんか、
でも
来年やろうかな、 iPhone で、
そんなカレンダー作れるん
ですか、並行してやろうかな今回、
あ、並行して
iPhone、
あ、いいじゃん、でもさ、それをそれこそ GR 本じゃないけどなんかさ、別に大きいフォーマットじゃなくていいんだから、印刷してみたら面白いかも、
ね、うん、
お、いいじゃないですか、
来年。
あ、来年。はい。まあ、今から新しいことやるの。
そう。そう、
あのね、
仕込みも必要だなと。
はい。なんか、ね、こうやって喋ってると私たち楽しくなって、
はい、
ね、ほがらかに喋っちゃいますけど、はい。
これ明らかに今回長い。
ちょっと長めですね。はい。そろそろあれですけど。意外とね、毎日大変ですからね。言うても。
毎日意外と大変なんですよね。
ね。やることね、結構あったりとかするんでね。はい。あんまり新しいこと今、急に始めない方がいいのかなっていう気がしますけど。はい。まあ、ケニアはね、イタリアだったんで、だいぶリラックスしてたのかもしれないですけど。
はい。
私、明日からだいぶちょっと、もうね、今日、そう。今日ね、初めてプレセンター行ったんですよ、今大会。
はいはいはい。
まあ、行けてなかったし、うん、カードがちょっと、プレスカードが不調で入れないっていうのもあったから、あんまり足が遠のいてたんですけど、行って、まあ、まずそのカードが不調だから直してくれとか言うんだけど、うん、なんか全部がフランス語で通じるのが、すごい楽で、うん。
気持ち悪かった。
気持ち悪くないよ。気持ちいいんだよ。ああ、いいなって思いました。
あ、そうですか。
ツードフランス。はい。
はい、
3日目にして。
逆なんですよ、フランスに入るとね。うん
うん、はい。そういうことで、お届けしてきました。第3ステージでしたね、今日は。ピアチェンツァ、プレザンスからトリノ、はい。チュラン。チュランだからね。
トリノだから。
チュラン。
トリノ。
はい。までの、まあ、最長ステージでしたということで。あとどうだろう、なんか話したことあったかな？
いや、特に。
特に、そう。
ないかな。ね、今日はちなみにフィニッシュは横から取る。
はいはい。
横からしたんですけども、まあ、自分たち側のラインを突っ込んできたから、
ね、手前だったね。
ああ、なかなか厳しかったかな。うん、まあまあ、でも、その、長いレンズで、望遠レンズで真ん前から抜くのとは違う画角では撮れたから、うん、まあ、よしとします。
はい、今日のケニーの、インスタの1枚目に、その成果が出てると思いますので、
はい、
ぜひご確認いただければと思います。概要欄にもリンクを貼れれば貼っておきます。はい、じゃあそんなわけで、今日はイタリア最後の夜ということでね、ちょっと嵐に、雹にも見舞われたりもしましたけれども、明日はガルビエですので、はい、
ガルビエです。
はい、ちょっとコースだけ簡単に、振り返っておきたいんですが。
もうガリビエでしか撮らないです。
明日は一発勝負。は
い、一発勝負です。
ってことですね。はい。ロードブック遠いんでいいや。ただまあ、コース自体はね、ガリビエの前にも一発、大きい登りがあって。
2発か。
発かはい、なんで、まあ、第4ステージから、しかも火曜日にガリビエを持ってきちゃうっていうね。
うん、
ちょっとなかなかトリッキーなレイアウトにはなってますけれども。
うん、まあまあ、でもアルプスは、とりあえず前半のアルプスは1日なんで。
そうか。
明日だけ、ね。
そこだけなのか。
うん、
で、まあ、また戻ってくる
ステージに戻るっていう。
うん、はい。ということで、まあ、どうなるか。まあ、今大会初の本格参画、4日目にしてやってくるということで、まあ、有力選手たちの動向、注目いただければと思います。はい。じゃあ、そんなわけで、デイリーツアー、第3ステージでしたね。お届けしていていきましたのは、自転車ジャーナリストの又井ふたと、
はい、フォトグラファーの辻圭でした。
それではまた明日デイリーツアーでお会いしましょう。アドマーニ。
アドマーニ。
最後のアドマーニです。
明日もドマーニ、アドマーニって言うよ。
アドマーニです。